ここに取り出しましたるわというわけじゃないんですが、ここに百合の花がありますが、まあ、皆さんからご覧になったら普通のちょっと痩せた百合の花ですね。先だって家内が庭にこれが倒れていたつぼみがだったんですね。それをかわいそうにと思って、摘んで帰ってきてこうして生けておりましたら、これ全部一輪咲いてくれました。こちらのは咲かないかもわからないですね。ちょっと根元が傷んでるような感じがするんですけど、私はこの花を見てですね、白神先生のことを思い起こしました。白神先生は盲目で長い間苦しんでおられ、この目が閉じたままで開かなかったのがですね、教祖様のお取り次ぎをいただいてこの開眼のおかげを受けられたと、大変なことだったなと思うんですね。この、白神先生のこのお道案内の令和版をですね、拝読させていただいておりますが、今日も拝読させていただきたいと思います。世界人類に開かれたお道というところです。第1章です。西洋文明を受け入れた明治新政府によって、日本の人々は近代という新たな時代の始まりを西洋の国々に遅れて経験させられている。今私たちは人類がかつて経験したことがないような規模での変革の時代を生きている。この新たな時代の始まりにあって、天地金の神様のお道が世界人類に指し示されたことの意味はあまりにも大きい。これまで人々からその存在さえも気づかれてこなかった世界中の神々の王であり、人類の親神である天地金の神様が、今まさにその姿を表し、子である世界中の人々を広大なおかげの世界へ導こうとされている。明治維新以来、文明開化を推し進める新政府は、日本の人民がさまざまな古い習慣や信仰にとらわれていることを問題にし、それらを変革する法令を次々に打ち出している。私たちが歩み出した新たなお道の立場からも、人々が古い信仰にとらわれ、天地金の神様の広大なおかげの道を知らずに苦難に喘いでいることは決して見過ごすことができない。氏子たちの苦しみは親神である天地金の神様の苦しみであるのだから、人が助かり諸神諸仏が神仏として立ち行くためには、これまでの古い信仰や伝統的な習わしが根底から変革されなければならない。お道の信心の流儀は諸所の神社寺の信仰の流儀とは全く異なる。お道の信心からは日柄方角や食物の禁忌に縛られることも、不浄汚れを問題にすることもない。その意味でお道の信心教えと明治政府の開化政策は重なり合うところが多いのである。しかしお道の信心は文明開化を進めている近代の世俗主義や人間中心主義とは根本的に違っている。お道では人間にとって大切なことは誠一心を天地金の神様に捧げ、天地の神々と一つ心となった信心を貫き通すことであると教えている。私たち人間は皆神である大地に生を受け、昼夜を問わず天地の神々のおかげを受けて生活をしている。天と地の間で生命を授けられている。死んだ万象一切は天地金の神様のご神体に包まれている。どの日柄もどの方角も天地の神々に守られていない日や場所はない。その天地の大恩を知らずに、さまざまな禁忌を人間の知恵で作り出すことは天地の神々に対して無礼極まりない所業なのである。この道では読み書きの技術や技能や知識、話の上手さといったものはまるで必要としない。誠一心だけが大切なのだ。ありのままの正直な心を親神様に届け、神様と一つ心になって信心をすれば、誰であってもおかげが受けられる。力 かもおかげを受けるのは信心をしている当人だけではない。先祖からつながるすべての親族や諸霊、諸霊、末代に続く子孫までがその者の信心の徳を受けて救われていくことができるのである。神々の存在を否定する今の任世の時代には天地一切が神の徳に満ちているということや、死んだ先祖の御霊までが助かるといった話をすると嘘だろうと疑ったりし、反論したり小馬鹿にして聞き流す人も多いだろう。しかしそもそも嘘というものは人間の世界だけのものなのだ。天地には厳然とした真実の働きしかない。その働きを受けて季節が回り、大自然が生命を輝かせている。また死んだからといって親先祖の恩を忘れ、気にも留めないようなものに人としての尊厳が備えられているとは到底思えない。まずは耳を傾けてみよう。天地金の神様を祀る広前は無尽蔵に湧くおかげの泉である。その泉に足を運び、恵みの水を汲み上げて味わってみよう。最初に話しましたこの、境内に咲きかけて咲いてなかった倒れ込んだ百合のこのね一枝ですけれども、このお昼前に、お供えをされまして、水を汲み上げてこうして花を咲かせることができました。同じようにこの世の中で、今日の現代の社会の中で苦しんでいる、行き倒れのような状態に陥っている人たちがですね、この神様のお徳をいただいて、このそれぞれが立ち行くようになっていくようにね、私たちも願わせていただきたいと、少しでもそのお役に立たせていただきたいと思わせていただいております。はい、今日もお願いでございました。